毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛良市家庭教育推進委員会の提供でお送りします。さあ、今月もスタートです。丸くなった、この番組は丸く輪になって丸い心で間の宝、子どもたちを育てていけたらいいなと願いをお送りする番組です。ナビゲーターははるかです。今日は加茂小学校の家庭教育学級のご紹介いただけるということで、とっても素敵なお母さんお二人、そして元気いっぱいのお父さんお一人、お三方スタジオにお越しいただいています。皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ではまず自己紹介からお願いしたいと思います。
はい、私は加茂町家庭教育学級長の上村夏樹です。
はい、上村さん、よろしくお願いします。続いて、
副級長の、牧尾隆信です。よろしくお願いします。
牧尾さんです。よろしくお願いします。そして
会計の三園智美です。
はい、三園さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、お三方、今日は加茂小学校のね、家庭教育学級のご紹介いただけるということなんですが、加茂小学校の家庭教育学級どんな感じでしょうか。上村さん、まずご紹介いただけますか。すごい2人譲り合ってます。ラジオで見えないのでどちらかお願いします。
加茂小学校の家庭教育学級は学級生217人です。
はい、
基本的に全 PTA 会員に案内を配布し、参加できるときに誰でも気軽に参加できるようにしています。
じゃあ PTA 会員皆さんが家庭教育学級生という、ね、ことなんですね。はい、今年度は新型コロナウイルスの影響でね、なかなか計画通りに家庭教育学級もできなかったと思いますが、どんな感じでしたか。誰が答えてくれる。みんな顔を見合わせてるけど、どうしましょう。はい、
じゃあ今年度、
はい、
今年度は、うん、コロナウイルスの件もあって、なかなかちょっと思ったようにいかないのが現状でした。
そうですね。
で、通常ワクワク、春はワクワク祭りだから、秋はワクワク体験っていう2回の行事をやっているんですが、
はい、
コロナの件もあって、もともと全体的にボラ全てがもう手伝ってくれるお母さんお父さんたちから、それから学校を含めて周りの地域の人から、皆さんが全てボランティアとして活動してて、で、それもコロナのおかげで中止じゃないんですけど、やれないっていう状況がついて、なかなか楽しい企画を取れないっていう感じではありましたけど、献血をまたボランティアとしてやれるっていうことで、春の、5月とそれから12月、2回とも献血のみだったんですが、いい結果 をいただきながら、採血させていただきながらやった次第です。
はい、加茂小学校区も地域を挙げて献血取り組まれたんですね。はい、今ちょっとご紹介いただいたこのワクワク祭り、ワクワク体験、もうちょっと詳しくお話を伺っていきたいんですが、どんだけ加茂小学校家庭教育学級ワクワクなんだという感じがね、タイトルから伝わってくるんですが、どんな内容なんでしょう。ワクワク祭りから、じゃあ三園さん、ご紹介いただけますか。
ワクワク祭りは、ですね、新1年生を歓迎するお祭りで、
はい、
地域の小学校の子たちにも案内を出して、みんなが参加してくれる感じです。
入学前に開催ということなんですかね。
入学後で
してから新1年生を対象にという、新1年生の反応はいかがですか。
新1年生はですね、ものすごく喜んで、子どもたち、5月に関してのそのお祭りは、5月なんですけども、1年生用に手作りで作ったプレゼント の券を作って、それであと食べ物がご飯が1つ無料とか、馬乗りが1回無料とか、それからそれにちなんだプレゼントをちょっとっていう、それを、加茂小学校としてワクワク祭りとしてやってるんですが、地域のある小学校 まあ、7校、まあ吉田まで入れると7校なんですけど、はい、7校にその作った券をそれぞれの学校に1年生の人数を聞いてその分を作って配布して、まあ、無料で体験してもらえるっていう一応お祭りにはなってます。
本当にお祭りみたいな感じなんですね。
お祭り、ザお祭り、ザお祭りですよね。
ザお祭りなんだ。じゃあこれは平日ではなく週末とかに開催されてる。
はい、一応ですね、5月の、ワクワク祭りは5月の第2週目の日曜日、まあ、ちょうど母の日と絡んでしまうんですけど、
あ、なるほど。
なぜかお母さんたちが祝ってもらわなきゃいけないので子供を母親が父親が祝うっていう、ちょっと変わった日ですけどね。
親子ででも楽しいかもですね。そういう、
ね、
1年生もじゃあ本当に鴨小学校に歓迎されたっていう感じで馴染んでいくでしょう ね。そうですか。もう一つワクワクがタイトルにつく、ね、取り組みワクワク体験、これはどんなものでしょうか。
まあ、バタバタバタして、まあ、体験に関しては、まあ、お祭りと5月であるお祭りとちょっと似たいうところはあるんですけども、
はい、
まあ、12月に開催して、例えばものづくりをちょっと覚えてもらうために、子どもたちがそういう学びやまたそれを一緒に親子で育むような形をできるように門松作り体験だったり、それから、まあ、キーホルダー作り体験だったり、
はい、
まあ革の、ブレスレットを作ったりなど、なんか、まあ、そういういろんな子どもたちができる。あとそれから、リース会社の方が無償で高素作業者を出してくれて、でそれを一応乗って体験という、まあ、最終的には最終的かどうか分かんないんですけど、まあ、
はい、
職業だったり何だったり そのうち自分たちの生活に関わるもので何か体験できることがあればっていうのを主体に一応はやる組んでやっています。
今聞いただけでも本当にいろんな体験ができるんだなっていうね、いろんな取り組みをなさっているんですね。高所作業者なんて子どもたちそんな乗ることないですもんね。
ないですね。ないと思います。
めちゃめちゃ喜んだんじゃないですか。
めちゃくちゃ並びます
ね。大人気でしょう ね。あ、じゃあ本当にいろんなことを体験させてあげたいという家庭教育学級の中 の、 その子どもたちをに喜んでもらう取り組み、ね、ということなんですね。そうですか。まあ、子どもたちに楽しんでもらうというところが一つ狙いではあると思うんですが、その先に、まあ、喜んでもらった先にどんな変化がありましたか。小宮村さんいかがですか。
そうですね、喜んでもらってるのと同時に、この活動の準備から、片付けまで、前日から当日片付けまで子どもたちが自然に集まってお手伝いをしてくれるっていうことがすごく感心させられました。
あ、そっか。じゃあ家庭教育学級でなんかお父さんお母さんの取り組み活動っていう感じだけど、子どもたちももう準備から片付けまで一緒になってしてくれたっていうことですね。なんかいいですね。
そうですね。
そうですか。活動を終えて、じゃあちょっと一人ずつお聞きしようかな。印象に残ったこと、どんなところがあるかな。秋代さんからいきますか。はい、
印象、そうですね、まあ、印象に残った、まあ、学校でやる行事っていうよりは家庭教育学級と、まあ、親父の会と、
あ、親
父の会ですね、はい、まあ、家庭教育学級のお母さんたちだけではやっぱり難しく、まあ、親父の会と合同で、常に合同で一応企画を立てながらやってるところが、最終的に、まあ、お父さんお母さんが来た手伝いから子供たちが手伝いをしてくれて、なおかつ自分たちも楽しんで、でその楽しんでる姿を見る親がまた楽しめるっていう、そういう感じ、アットホームなあったかい企画になってます。
家庭教育学級もどうしてもお母さんたちのこう割合が多くなるのかなと思って、この丸くなったのを、ね、番組でもお母さんたち来てくださること多いんですけど、お父さんやっぱり来ていただくといいですね。
いいですか。ありがとうございます。
調子に乗るタイプだな。和木さん、その親父の会の活動もなさってるんですか。
僕は親父の会には一応在籍してないんです。
あ、まあ、そこはじゃあ家庭教育学級でご活躍ということ
ですね。まあ、親父の会 の、 会長とね、まあ、話し、まあ、して、まあ、今の会長、以前の会長で、まあ、今ワクワク祭りが始まってから、体験が始まってから、まあ、2人会長ができてるんですけど、まあ、
はい、
まあ、入るって話があったないとかっていうことじゃなくて、まあ、 スタンス的に親父の会と、うん、まあ、家庭教育学級をつなげるために、まあ、僕がお母さんたちはよく親しく
役になってくださってる感じですね、うん、
してた絡みで、まあ、じゃあ会長ではないけど、うん、副会、まあ、副球長として、じゃあ、うんうん、親父の会と、まあ、家庭教育をつなげるためのバックアップで、じゃあやりましょうっていう感じで一応入ってます。
大活躍、牧雄さん ねそうですか。三つ野さんいかがですか。
そうですね、なんかもう子供たちが積極的に手伝いをしてくれるのにまずびっくりして。
あ、水野さんもそんな印象でしたか。
あ、ですね。
水野さんのところは3年生の女の子ということですが、はい、子供さんはなんかどんな風におっしゃってました。
やっぱり楽しみにしてて、それこそまだ娘が2歳ぐらいの時に初めて参加行ったんですね、校庭、学校でやってるっていうので、でもなんか自分の地元の学校だったので、あ、学校こんなにしてるんだ、すごい変わったなっていうのが最初の印象で、で、まあ、娘も通うんだろうなと思って、で、まあ、その中で自分もなんかできたらいいなと思ってたら、一緒に参加してできるので、私はすごく嬉しかったです。
じゃあ小学校3年生のお嬢さんは入学してからではなく、
その前に
も、もっと前に2歳ぐらいから一緒にこう関わっていらっしゃるんだ、ね、
多分一番最初の頃、
うん、へえ、そうですか、すごいベテランの域ですね。
いやいや、
そうです
ね。
でも自分のその学校でまた娘さんがそういう経験をする、また自分が子供だった時とはこう違う取り組みがなされている、うん、でそれもね、なんかこう地域また一緒になって地域を活性化しよう、学校盛り上げていこうっていう中にこう関わっていきたいと思えるで、素晴らしいですね。なんかね、
なんかですね、自分が通ってた時はそういうのなかったので、
あ、
すごいいいことしてるんだなと思って。
そうですか。
でした。
うん、またね、こういろんな思いが、ね、自分の母校ということでありますね。上村さんいかがですか。
そうですね、何よりもあの今コロナの中で2回ぐらい5月と12月できなかったんですけども、子どもたちが、ね、次あるの、いつあるの、今度あるかなって、すごく楽しみにしてくれてるので、その笑顔が見れるように早く開催できればなと思ってます。
コロナ早く収束してくれって感じです ね、
ですね。
子どもたち楽しみにしてるって、
ね、
開催してあげたいと思いますね。
はい、
そうなんですね。今も本当にお子さんの様子出てきましたけど、お家でそのご飯の時と か、 なんかお休みの日とかに、そういう家庭教育学級のお話だったり学校のお話とかもこう盛り上がるんじゃないですか。牧雄さんいかがですか。
でも盛り上がりますね。まあ、今の神村さんの話じゃないんだけど、今の子供たちが待ち遠しくてっていうので、まあ、僕的に言わせるとちょっと ひどい子供の話、まあ、笑い話ですけど、子供がワクワク祭りが終わった翌日に次はいつあるんだっていう話で、次は半年後だっていう話をしたら一月に1回がいいって、あんたたちはまあまあ私たちを殺すつもりだねっていうぐらい準備が忙しいのをもう無視して、まあ、でも子供がそれぐらい楽しいんだと思ってることが、
うん、
まあ、そういう感じなんで、なんか すごい素晴らしいなと思って、子供の、ね、気持ちをそういうふうに逆に駆り立たせるものが何かって考えると、やっぱり楽しいことっていうのがまず一番に立つんじゃないかなっていうふうに一応は思いながら感じたところです。
嬉しいですね。そうですか。本当ね、コロナが落ち着いてまたこう、ね、定期的に子どもたちにこういう笑顔を与えられる場が提供できるといいですけどね。うん、しばらくはそのコロナの影響が、ね、あるとは思うんですけど、これからもうその来年度に向けてっていうお話になってくるかなと思うんですが、まあ、どういうことを大切にして、取り組んでいきたいっていう思いがおありですか。お一人ずつ聞いていいですか。上村さんから。じゃあ、
そうですね、子どもたちが楽しくやりたいことを見つけて学べるように親としてサポートしていきたいと思います。
お家のいろんな会話の中でもね、そういうヒントが出てくるかもしれないですよね。
そうですね。
牧雄さんいかがですか。
まあ、私はですね、うん、とりあえずあの2回、まあ、これは子供たちにもちょっと約束をしたんですけど、約束したって、はい、まあ、よく知ってる子供たちも含めて約束したってこともあるんですけども、うん、まあ、あの2回あの1回目が献血しかできなかった、まあ、子供にとっては献血はできないことで、そういうのをワクワク祭りという一環でやってるんだって。で2回目もあの結局ワクワク体験っていう中の中で、ちょっと一部あの12月に関しては、まあ、コロナで密を取りながら、うん、あの子供たちにあのあれをやったんですけどね、なんだっけ、
コスプレ
コスプレ親父の会が中心になって、そうスタンプラリーをやった、ごめんなさい、
ね、
スタンプラリーをやったんですけど、うんうん、コスプレをあのお父さんたちが、親父の会がコスプレをして、でそれで印鑑をつくスタンプラリーをやったりっていう感じのやつをしたんですけど、まあ、あのもうちょっとこう、もうちょっと、まあ、すごくあの盛り上がったんですけど、やっぱりその2回分のこうつけをね、あのまあコロナのせいということではないにしても、次の回やるときにはちょっとあの派手にやれればなっていうような話を、まあ親父の回と、まあ家庭教育学級でみんなとやっぱりそういうふうに話を今しているところではあります。
ちょっと話ずれるかもしれないけど、お父さんたちのコスプレって子供たちめちゃめちゃ喜びますよね。それだけでも盛り上がりますよね。
変態扱いですからね。変態扱いです。
そうなんだ。じゃあもう親父の会のね、お父さんたちも体を張って盛り上げていただいたんですね。三園さん、いかがですか。
そうですね、なんだろう、まあ、学校で教えてもらえないこととかも、まあ、自然にこういうのに参加することによって子どもたちも学んでくれるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、はい、コロナ早く本当に落ち着いてね、またかも小学校盛り上がっていくといいなと思いながら、今日は本当に楽しいお話を伺いました。来年度に向けてね、また楽しい活動ができるようにお祈りしています。この番組にもまたぜひあのご出演いただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
丸くなった後半です。前半加茂小学校の家庭教育学級のお話楽しく伺ってまいりました。後半は家庭教育サポーターのお二人、今月は土屋敏子さん、瀬戸紗友子さんにお越しいただいています。おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
加茂小学校の家庭教育学級楽しそうでしたね。
ですね、すごい、うん、
皆さんのお話、うん、ワクワク祭り、ワクワク体験などのねお話がありましたが、お聞きになってていかがでしたか、土屋さん。
うん、なんかお父さんのエネルギーがすごいなと思って、うん、他のところで見られないじゃないかなと思って、
うん、やっぱりお父さんの活動、うん、家庭教育学級ってなるとちょっと少ない気がしますよね。親父の会っていうのが学校には、うん、学校によってはあって、お父さんたちはお父さんたちでこういろんな活動されているところもあるんですけど、牧尾、うん、さんなんか家庭教育学級の中で本当に馴染みつつ、うん、お父さんならではのこう、ね、うん、力を発揮されている感じでしたね。
ぜひ他のところも参考にしてほしいですよね。
そうですね、うん、瀬戸さんいかがでしたか。
もうパワーが全開で、うん、私たちの地区にも欲しいぐらいですね。で結構いろんなのね大変なので、うん、羨ましい。本当に覗きに行きたいぐらいです。
ああ、そうですね、うん、本当に楽しそうな活動でした。土屋さんは調査中学校区、そして瀬戸さんが山田中高区のね、家庭教育サポーターをしていただいているんですが、今お住まいの地域あるいはご自身がこれまでこう活動いろいろ関わってきた中で、こういう親子での体験みたいなのを経験されてますか。土屋さんいかがですか。
どうですか。
私なんか親子ではうちは山田はかかし祭りがありますので、かかし作りとか、うん、それからお正月とか中でやっぱり門松とか、やっぱり親父の会と一緒になってやる活動とか、うん、まあ、うちのイベントとしてはかかしが大きいので、うん、ですね、で今回もやっぱり鬼火炊きの鬼の作りとか、そういう時でもちょっと手伝っていただいたりとか、だから活動的にはそうです、コロナに負けないでって、だけどやっぱりかかしはちょっと使 作るだけでということで、うん、お祭りはなしになりましたけど、
ね、そうでしたね。あの今ちょっと鬼びたきの話が出たので、はい、あれですけど大きい鬼の目を
ですね、年々ちょっとずつ、ね、だからあのコロナ退散っていう綺麗ね、大きいのとかね、
みんなの願いを込めての、そうですね、かかしはあのそれぞれのご家庭で作られるというパターンもありますか？
そうですね、あの募集によって学校で作るのと、うん、それからあの各自治会とか企業とかね、そういうところもちょっと出していただいて、個人でもたくさん作って いただけるところもありますね。
お父さんお母さんやっぱり中心になりますけど、子供たちもこういろいろお手伝いするものなんですかね？
そうですね、案とかいろいろありまして、子供さんの参加もあると思います。実際体育館で作るところは見たことありますけど、
あ、体育館、はい、一斉にというかそれぞれがこう、
そうですね、
体育館を使って各学年制作活動をされるんだ。子供たちもでも毎年毎年そういうふうに関わってるとめちゃめちゃかかし作りの名人になりそうですね、大人になった時。
そうですね、6年生前になったらすごい、ね、ずっと続けていくと。だけど、まあ、大変ですよね、それぞれお母さん方も大変でしょうけども、
そうですね、
子供たちもでも思い出にはなると思う、
ね、本当にね、そうです ね、土屋さん、はい、その鴨小学校の家庭教育学級びっくりしました、突然名前で。いやいや
なんかほら楽しい思い出ってやっぱりいいですよね、あの親子の触れ合い、
そうです、
楽しい思い出、絶対将来あの都民やらそういうのよりもずっと大事な宝ですよね。
残りますよね、うん、あの前半でねお話伺った外見の三園さんが自分が子どもの時にはなかった活動があって、うん、っていうのがやっぱりすごい私印象に残ってて、こう同じ地域でもやっぱりその時々で時代で変わってくるものじゃないですか。ずっと変わらないものもあるけど、やっぱり変わってくるものもあって、うん、今こういう活動をされているっていうのが、また三つ野さんの子供さんが大きくなった時に、うん、なんか自分が子供の時はこういうふうにしてもらったからっていう地域に恩返しとかがね、うん、できていくんじゃないかなってちょっとね、
誰が教えるわけでもなくて、うん、協力し合うってね、あの、うんうん、楽しい中で協力し合うっていいですよ ね、
小学校に上がる前からね、うん、参加されてたってことだったので、うんうん、あ、なんだか本当に地域の、ね、学校の行事の PTA 活動の中の一コマではありますけど、本当に地域に根ざしたね、うん、活動になっているんだなって。で、一番いいのは
お父さんたちも一緒に楽しんでるっていうのがいいですね。
お父さんたち、さっき、ね、うん、聞かれました、うん、コスプレってわかります、土屋さんね、
わかりますよ、うん、
子供たち、お父さんがコスプレするとめちゃめちゃ喜ぶんですよ、
うん、きっとお父さんたちも楽しんでるからね。
そうですよね、うん、そうですよね、だからそこのなんか地域力っていうか、うん、本当に親子、ね、うん、地域がこう、ね、心を一つにして、うん、こう活性化に取り組んでるっていうのは感じましたね。
母の日台無しとか言われたけど、うん、まだなんかあるんじゃない、
母の日のね、そう、あのちょっとさっき放送にね乗らなかったんですけど、まあ、清さんちょっとじゃあ前に来てもらってお話ししてもらおうかな。母の日にそのワクワク祭りが行われてるっていうことで、はい、お母さんたちからそれはどうなんだっていうちょっと話もあって、あ、
そうなんですよ、うん、
でも、うん、すごい素敵なエピソードがあるんですよね。
あ、そうです、お母さんたちから毎年5月、今始まってワクワク祭りが5月の第2週目の母の日にあるんですけど、その母の日にあるのが、まあ、例年お母さんたちとしてはちょっと小言でどうなんだ、母の日にお祝いしてもらわなきゃいけないのは私たちなのにどうなんだって話があるんですけど、まあ、そこで、まあ、それはそのうちじゃあ日を変えられるようになればっていう話を最初出てたんですけど、まあ、その中からそういうつもりではなかったんだけど、子どもたちが作る体験の中で、まあ、キーホルダー作りだったりブレスレット作りっていうのをやってたら、まあ、それは意識的にやったわけではないんだけど、子どもがそれを実はその体験の中で作ったプレゼントをお母さんありがとうって書いてお母さんに渡すっていうものすごい、ね、ほっこりした話があって、まあ、お母さんたちもちょっと文句は言っていたんだけどそれをもらったら文句言わなかったっていうぐらい、まあ、家庭教育学級の中の一枠として、うん、実はお母さんたちも一生懸命普段やってるにもかかわらず、さらに母の日にやってるけども、うん、子供がそれを逆に ありがとうって返す、その中から返してあげるっていうの、うん、家庭教育学の一つの中から、まあ、深い愛が生まれてるんじゃないかなっていうふうに一応思うような感じ。
だって絶対子供たち自分が作ったものって自分の宝物にしたかったり、うん、使いたかったりするところもあると思うんですけど、そうですね、お母さんにあげるんだよ、母の日だからねって、うん、言ったわけじゃないですもんね、
言ったわけじゃないです、うん、まあ、作るものってしたらキーホルダーと、まあ、革のブレスレットが多いです。まあ、100円100円で体験作れるんだけど、うん、まあ、それは準備した親父の会のそのブレスレットを作る担当とそのキーホルダー作っても全くそういうの考えてなくて、実は子供たちが体験で作ってたら、うん、ペンだったりなんかでお母さんありがとうって書いてるのを見て、あ、これも一つのそういうつもりじゃないことが実は違うところで愛が生まれることになるんだなって話にちょっと親父の会ともなった次第ではあります。
お母さんの感想、牧野さんの耳に入ってます？それもらった、
あ、入ってますね。だから、まあ、最初はもう、こういう、最初はもう、家庭、まあ、最初はその自分たちが親の方として、お母さんたちとして子供たちに一生懸命してたんだけど、うん、まあ、ブツブツ言ったけど、まあ、そのお母さんが笑い話のようにブツブツ言わなくなったのが面白かったですね。
そうか、そうか。ま
あ、やっぱり、それぞれ、愛の形があるんだなっていうのをちょっと思いながらね、うん、子供もやっぱりそれは嬉しいだろうし、うん、もらったお母さんたち、親もすごく嬉しい、うん。結局、みんなにとっていい方法になったんだなっていうふうにもなった感じになってると思います。うん、
なるほど。ちなみに上村さん、光雄さんは何かプレゼントもらいました？
いや、うち
もらってない？
男の子の子あげるんですかね、
うん、今からだきっと ね、 ね、そうかそうか、それもね、また楽しみに、そういうことがあるかもしれないのでね、活動続けていっていただきたいなと思いますが、はい、では土屋さん、はい、今日は加茂小学校の、ね、家庭教育学級ご紹介いただきました。最後に感想をお聞きしましょうか。
そうですね、なんか私ずっと働いてたので、うん、なんかあまりそういうのに参加しなかったんですけれども、うん、でも子どもとそのワクワクする体験っていうか、そういうのはとても大事にしてきたんですけど、
いいですね、
まあ、うん、みんなほらいろんな状況の人がいるから無理をしないで楽しくそういうのに参加できたらいいなと思いますね。
そうですね、はい、うん、瀬戸さんいかがですか？
はい、私はもうすごく楽しそうだなと。
本当に楽しそう。
楽しそうですよね。
うん、
でみんながほらもうお母様、ね、役員さんたちがすごい一生懸命いろんなアイデア出してくれたりとか、今年はほらウィズコロナでできなかったけど献血、ね、そういう、だからそういうのを聞くとすごくどんどんどんどんみんなが力をね、いろんな意見出し合ってうまくいって、やっぱり今の時代はいいなって羨ましいかなですね。私たちの時はちょっとね、
パソコンとかね、ゲームとかそういうのだけじゃなくて、子供は本来やっぱ外の方が好きだと思うんですよね。なんか体を動かしてワイワイ
今は
本当にそうですね、はい、うん、またね、加茂小学校の皆さんにもご出演をいただきたいと思います。土屋さん、そして瀬戸さんもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月第3日曜日は家庭の日。この番組はみんなで支える家庭教育推進事業、愛らしい家庭教育推進委員会の提供でお送りしました。